僕の声はいつも通り取れてるでしょ？あとは松本さんの声が入れば、一応録音自体の環境はできるな。
あ、聞こえますか？ちょっとマイク切り替えました。
松本さん、ちょっと喋ってもらってもいいですか？
松本です。こんにち
あ、
は。
大丈夫そう。多分これで取れば問題ないんじゃないか
はい。大丈夫ですよ。音質気にしてないですよ。
な。
意外と気になったりするんですよね。なんかでも。
なんかね、そう、最近編集も手伝ったりとかしだすと、割と何回も何回も聞いてると、やっぱり個人個人の音の差とか、だから本当はね、多分これ、に人間ごとに1トラックで撮った方がいいんだろうなとか 思うんだけど、そこまでやると編集もめちゃくちゃ大変になるし、
確かに。
まあ良いかぐらいな。
はい。
さて、17分か。言語先生も、まあ途中でもしかしたら来るかもしれないけど、
はい。
もじもじ始めますか。はい。じゃあ、今日は、松本さんと、針金細工の二人です。
じゃあ、乾杯。
なんか、そういうスタイルのポッドキャストは別で知ってるんですけど、とあるゲストの人が喋り出す前に、レッドブルを毎回開けているポッドキャストがあるんですけど、
マジっすか。
はい。
そうか。その人はレッドブルーを持って悪口を言ったりはしないんですよね。
もちろん、もちろん。やっ ぱ、
レッ
あれで
ド
す
ブルー
ね。
から契約解除とかされない。
大丈夫だと思います。登壇前に、まあ、レッドブル開ける人とかもいるじゃないですか。
確かに。
多分、あれに感覚は近いんじゃないですかね。
5年くらい前のネットの記事ですけど、登壇するときに、緊張しない方法は何ですかみたいな質問に答える記事で、白ワインを飲みましょうって言って、白ワインだったらタンブラーに入れてもバレませんみたいな。
いや、ああ、タンブラーか、なる
バ
ほど
レな
ね。
いとかそういう問題じゃないんだけど。
そうですね。登壇している話者がだんだん顔が赤くなっていく様が、こう、リアルタイムで見れ
あ
る
と
かも
ね、
しれない。
僕も結構酒飲みながら登壇とかしたこと何回もあるんですけど、
そうなんですか。
登壇のマイク持つとね、ちょっと変なテンションになっちゃうんですよ、酒飲んでて。
まあ、そうでしょうね。なんか容易に
だ
想像で
から、
きますけど。
そう、あんまり良くないですね。
じゃあちょっとこれから先は控えていきましょうか。僕逆にあれなんですよ。お酒は本当に自分の中だと完全にオフのスイッチなので、お酒飲むぞっていう時は
ああ、
もう
なるほ
完
ど。
全に、なんかそういう
もう人に迷惑をかけないようにっていう。
まあまあまあ。さあ、じゃあやっていきましょうか。先週までは、先週ですね、なんか珍しくもないか。完全にネタを出す余力がなく、ハイパー雑談会になりましたが、今回はいくつかネタを上げていますと。どれからいきましょうかね。上から順番にいきますか。国際主要アンドロイドスマートフォンブランドの、アップデートの実施状況を調べてみたというような記事が。
これはね、ブログの記事で、国内ですね。日本で、言ったら大手キャリア経由で売られている Android の端末の、ソフトウェアアップデートがどれくらい対応しているのかっていうのを追っかけてるやつ、記事なんですけど、ここの記事は、ちょっとギャラクシーが、じゃないわ。ごめんなさい。Xperia がすぐ対応を切っているというふうに言ってるんですけど、なんとなくで、国内で販売されている流通されているスマートフォンは、特に Android 2年ぐらい で、
うん、
あの切られると。で遅くても 2.5年、2年半で切られるっていう比較表を出していて、
うん、
面白いなと思ってまして、でこれちょっと聞いてる人とかはどう思うのかな、2年って どう思います、はいはい、で僕2年って早いと思うんですよ、うん、切るのが。
そうなんだ、なるほどなるほど。
で俺は何を、根拠に言うかというと、多分針金細工さんとかはもっと高頻度で変えてると思うんですよね、
うんうんうん、割と僕は早い自覚ありますね、はい、
僕も遅くて2年ぐらいなんです
よ、はいはいはい、
特にメイン機で、あとメイン機じゃなかったらしょっちゅうイオシスで動画とかしたりする、
はい、
してるので、あの数で言うともっとっていう感じですよね、
わ、は
い、
かりますよ。
でちょっとこれは僕がその、あ、そうか、ちょっとあんまり悪いこと言うとよくないのかな。LINE モバイルというサイトが、
はいはいはい、
記事を出してて、で、この記事は内閣府の2018年の発表を引用してるんですけど、
ほう、
言ったら、一般のご家庭は、スマホ買い替えまでの平均年数は3年から4年なんですって。
4年なのか、なるほど。
で、大手会社の契約では2年間利用すると想定した契約が多いというふうに言われているので、うんうんうん、まあ、若い人は2年サイクルでスマホを買い替えると、まあ、ただ今の、ご時世からすると2年縛り、まあ、ちょっと昔3年縛りとかあったんですけど、ちょっとそれも良くないよねっていうふ
う
な感じ
で
また変わってきていますと、
うん
うんうん、ですね、で今僕とか au でやってるプランっていうのは1年経てば残り の、
うん
うんうん、あのローンを破棄して新しいスマホに変えてやるみたいなのが au でやってるので、
お、
まあ、それもどうなんかって思うんですけど、
うんうんうん、
僕は結構割と好きで使っていると、そのプラン。
ああ、なるほど、なるほど。
いうので、まあ大体2年弱ぐらいで買い替えるかな。で、僕ちょっと iPhone ユーザーなんで、
うんうんうん、
まあ、iPhone の発表時期とかにもあって、それずれたりして2年ぐらい平均で買えるのかなというふうに思ってるんですけど、大体その2、3年のサイクルって29歳以下の人たちらしいです。
うん、なるほど。
60歳以上のユーザーは平均して5年以上同じスマホを使い続けてますと。
ああ、これ難しいなと思うところがいくつかあって、多分その年齢層による、差分っていうのは何かっていうと、家電というふうな扱いをすると、うん、家電って壊れるまであんまり買えないじゃないですか。
そうね、まあ5年はもう持つっていう前提で使いますからね、
うん、とかまあそれこそ白物とかで言ったらね、10年とか普通に使うものじゃないですか、
うんうん、
一方でさっき言ってたように、契約自体がだいたい、そうだよな、ちょっと前まで、まあ今あの業界団体の方のテコ入れだったりとか、あ、テコ入れとか、まあ改善ですねだったりとか、まあちょっと法律周りの見直しとかも含めて今いろいろ緩和が今起きてますけど、まあ、大体24ヶ月で端末代カップとか多かったですよね。
うん。
でも僕は一番それに自分自身は引きずられてた気がしていて、
うん、
まあもう最近そのキャリアに、回線自体は維持しつつ、端末はもう僕自分で買ってる、あの SIM フリーの端末を買っているので、うん、あんまり気にしなくなっちゃいましたけど。
でね、これ僕ちょっと、
はいはいはい、
致命的なこのニュースで問題点というか社会問題を発見してしまったんですよ。
おでかいですね。
聞いてもらっていいですか。
いいですよ。
iPhone Android 論争っていう、
あ、はいはいはい、
まあ、ありますよねと、
はい、
で僕はまあ iPhone の方が好きなんですよ、
うんうん、
で2番目に Android が好き
3番目はあるんですか。
3番目に F03 が
いつの話をしてるんですかね。はい、
あの、あれは裏にリセットボタンがある、はい、よく出てきますよね、この番組
で。そうですね、あの、まあ、僕自身も使ってたっていうのもありますけど、
は
い、
そうです、名機ですよね。
はい、
で、あ、まあ、それの話を戻しておいて、僕は結構 iPhone が好きなんですけど、
はいはいは
い、いわゆるコンシューマー向けのテレビ CM とか、うん、それこそあの通販屋さん、あの、うんうんうん、電話でも対応してる通販屋さんって言ったら分かりやすいのかな。
はいはいはい、
なんかそういうところだと、何て言うんですかね、年寄り向けの、 携帯があるんですよ。
楽楽フォン的なブランドですかね。
楽楽フォンも今回ちょっと言いたいんですけど、楽楽フォンに至らずともあのスマートフォンの割と、あれが安い、単価が安いスマートフォンを、少ない回線プランで、売りつけてるんですよね。
なるほど。
でただまあ、サポートとかちゃんとしてて、あの電話相談とかしてますとか、そういうのはしてるというところなんですけど、いわゆるそこで売られる端末が比較的2年で切られてるような気がする、サポート。
あ、そうなんですね。じゃあ、なんだろう、想定してる利用ターゲット的には割とその長く使いそうな人たちなんだけれども、実際にそのサポート自体が、まあ、2年という短いサイクルで終わってしまってる。
そうですね。だからその人たちには、まあ、もちろんその電話サポートとかっていうのはすごいいいんですけど、あの5年使える携帯を売るべきなんですよね、やっぱり。
あ、なるほど。
で、その僕が見てても2代目にはいいけど1代目にはちょっとなっていうのは結構あって、まあ、その中でちょっと今回のニュースとかで見ると、2年とか3年でサポート切られてたら、あ、サポートっていうか、セキュリティのアップデートですよね。サポートではないんですけど、はいはいはい、セキュリティのアップデートをキャリアが切ったら、キャリアとか端末が切ったら、よく、結局、年寄りというか、やっぱりスマホわかんない人が一番困るよねっていう感じかなというふうに思っているので、何かしらこう、一般向けのスマートフォンみたいなのっていうのは、うまくこう、ギャップなんか伝えれてないというかギャップがあるんだなというふうに思います。
なるほどなるほど。あの記事があえてその国内キャリアかつ多分国内のメーカーのものが多いのかな、ほぼほぼ取り扱ってるのが、
はい、
なのでちょっとあのその議論からは外れてしまうかもしれないんですけど、 Google も端末出してるじゃないですか。
そうですね。
まあその Android を作ってる会社という意味で、あのアップルのいいところってやっぱりそのデバイスを作ってる会社と OS を作ってる会社が一緒なので、
はい、
まあ、一応その古いもののサポートはしないよと言いつつ、なんだかんだあの古い OS にもアップデートとかを結構出してたりするんですよね、意外と、
はいはい、
意外とそこは広報互換考えるんだなっていうところはちょっと見直したポイント で、
そうそうそうそう、僕も iPhone とか結構長い間使ってる時も、はいはいはい、あ、まだサポート出てくるんだって思うんですけど、うん、でサポートが切れたからやめようではなくて、さすがになんか端末と OS のギャップがありすぎて電池めっちゃ減ったりとか動きが悪くなったりしてるようなっていうようなような感じで切るんで、だから逆に言うとそれぐらいまではちゃんとサポートしてるんだなっていう。
そうなんですよね。あのまあ Apple のデバイス全般的に僕言えることだと思うんですけど、あの OS とハードウェアを最適化しすぎていて、アップデートすると大体なんかダメになるんですよね。まあ一番わかりやすいのはバッテリーとかだと思いますけど、なんかカクついたりとか。
あ、そうそう。で、新しい端末だとまだいいんですけど、
うん、
いいっていうか、まあ不具合みたいな感じはもちろん起きるんですけどね。
うんうんうん、
でも、あの多分この放送を聞いてる人はそういう不具合が好きな人たち
なんです
けど、
まあ、エンジニアは。
みんな不具合が上がるっていう方が多分ここが聞いてるかと思います。
まだそういう意味だと結構そのじゃあ例えばその家族に聞かれた時にデバイスをどうお勧めするかみたいなところって結構難しいなっていうところはありますよね。
そうですね。でただ僕は iPhone か Pixel の2択だなってなんとなく思いますけどね、うんうんう
ん、やっぱりそれはその OS を作っていて、まあ、デバイスも作ってるところが一緒だっていうのがまあ一つの物差しになるんじゃないかって話ですかね、
うん、でさすがに楽楽フォンは
うんうんうん、
そのやっぱり進めれないよなとかって言ってその、でもまああれですよ、ちょっとその親世代に言うか親に言うかっていう違いもあって、
うんうんうん、
親世代に提案っていうのは全然気軽に、僕さっき iPhone か Pixel リタクでしょって言うんですけど、
はい、
親に言うには運用上の問題を考慮しなければならないんですよね。
あのご自宅のサポートセンターになるかどうかの話ですか。なるほどなるほど。
そうだからまあそこはちょっと別途問題はあるなって一瞬思いました。
まあ、でも逆にその自分と同じもの使ってもらうっていうのも一つサポートの手じゃないですかね。
もちろんそうですね、
うん、まだこれ例えばその社内でも、まあデバイスと OS を絞った方が、まあ、サポートの手間というのは減りますよね、
うん、
まあ、なんかそういうのと同じような話で、
なんか社内とかだと割と2年ぐらいで買い替えるっていうのが一般的かなと思うんですけど、
あのまあ買い替えじゃなくても例えばその結構会社でデバイスを買っているかそのリースをしているかっていうのも多分あると思うんですけど、
ああそうですね、
リースだとやっぱり契約が大体2年とかじゃないですか、
うん、
なかなか多い気はしますけど、
まあこの2年ぐらいのセキュリティのライフサイクルは合ってるっちゃ合ってるけど、
うんうんうん、
なんかこうスマホネイティブになってるべき世の中にちょっとなっていうのは思ったところですね、
うん、まあなんか一方であの最近あんまりそのデバイスとしては大きく進化をしていないんだけれども値段はガンガンガンガン跳ね上がっていってるのでちょっとここは最近アンバランスになってきたなっていうところも少し悩みどころではありますね。
あれ値段ってどうやって決めてるんですかね。僕メーカーにいたことないから分かんないんですけど
あそのロジックまでは分かんないですけど、まあでもやっぱり、
はい、
その新しいチップを作るとか、まあ、基板と、まあ、スマートフォンなんでディスプレイと、まあ、筐体と合わせて、まあ、製造ラインに載せるわけで、まあ、やっぱそれぞれのコストから算出していってるじゃないですかね。
そうっすよね。なんかもうさっき言ったんですけど僕イオシス、
はい、
中古、
はい、
携帯ショップのイオシス、
そこそこ安い
大ファンなんですけど、
はい、
1年じゃないな、半年ぐらい経つと、
はい、
もう価格によって露骨に値段が違うんですよ。
はい、
なんかそれこそピクセルとかは、割かしいい値段で売ってたりするんですけど、
うんうんうん、
ちょっと、ここで出てきた別のメーカーとかは、
うんうんうん、
1万円とかで買えるわけじゃないですか。
なんだろう、大量に在庫持って投げ売りしてる時ありますよね、週末とかに。
そうっす。
どこどこのメーカーのなんていうモデル、人気だったあれが。
1年経ってないのに、1万円ってマジかよとかって思いながら。
まあ、でもやっぱりそういうことなんでしょうね。まあ、一つはそのやっぱり新しいもの好きの人たち に向けてるお店だとは思うので、まあ、もう1年経ったっていうのは、まあ、やっぱそのちょっと古いっていうレッテルが貼られてるっていうのもあるだろうし、まあ、実際にそのスペック的にも、まあ、1年押しの端末というのはそのパソコンとかと違って如実にこう差が出てくるじゃないですか、スマートフォンって。
ああそうですね。
多分変わらないのって CPU 性能ぐらいで、最近だとそのカメラ性能がガンガン上がってしまってるので。
そうですね。
去年のそのアップルとグーグル両方ともそのモバイル系のカンファレンス聞いてましたけれども、2社とももうそのスマートフォンで 4K の映画撮影ができるっていう売りをしてて、ああすごいなーと思いつつ、いや誰がそれやるんだろうなっていうこうセールスポイントになっていて、まああとはあれですよね、カメラも基本的に今複数ついてるのがベースで、その広角でいじりつつも望遠と、まああとはまあ広角か、
あとそうそう、ハイブランドの、ハイブランドじゃないな、ちょっと高めのハイエンドモデルか、うんうん、ハイエンドモデルのスマートフォンはカメラにしては安いんですよね。
まあそうですね、僕カメラも一応まだいまだにこうミラーレスじゃない一眼機持ってますけど、値段が全然違いますね、やっぱり。カメラ本体とレンズ合わせてにやっぱりなっちゃうので、
うん、そう、カメラにしては安いっすよね。
でかつそのなんだろう、
はい、
光学処理をしてるので結構やっぱその夜景とかが綺麗に映るんですよね、普通の一眼とかよりも。パッと出してくるが、絵的には結構明るく映ってたりとかして、
今めちゃくちゃ綺麗ですよね、
うん、なんかすごいなと思いつつ、ちょっといじくってる色で個人的には気持ち悪いなと思ってしまう時もあるんですけど、
あ、
なんか慣れない感じですね、
う
ん、まあでも、まあ、2年で切るというその裏側の理由がちょっとやっぱりわからないところもありつつ、
まあ、仕方がないといえば仕方がないですよね。多分2年ぐらいで買い替えてくださいよっていう前提でのサービスを作ってたりとか
なのか、まあその ね、なんかそのサポートのライフサイクルみたいなものを、それぞれの社内でどういうふうに位置づけてるのかまではちょっと記事からは読み取れけなかったんですけど、
なんかその記事書いてる人も、
うんうんうん、
なんか結構なんていうんですかね、愚直に調べてるというか、その、
うん
うん
うん、
そういうのがまとまってるわけじゃないので、サイトアクセスしまくって調べたみたいな
結構地道な調査活動という
地道な感じなんで、多分なんか間違えとか、
うんうんうん、
実は対応してたみたいなのがあったりはすると思うんですけど、
うんうんうん
うん、まあなんか大体2年ぐらいで切られるんだなっていうのは思いました。
まあ、あとな、Android だからってそのカスタムでロム焼いたりすることとかもな、あるからな。とか一概には、またその、まあでも、メーカーとかキャリアのサポート。
ロム焼くって何ですか？
ああ、例えばその、グローバル版のロムを焼いて入れたりとか。まあでもそうなってくると、もうや、まあ、もともとの Android の思想通りで、やりたいことは自分でやってくれっていうような。ことになるので、まあ、その分あのもちろんそのキャリアサービスとか一部使えなくなるものとかもあるかもしれませんし、あの携帯電話ってその使ってる電波帯が国によってやっぱり違うので、
そうっす
ね、一応その国と地域によってそのまあロムが分かれてたりするんですよね。
うん、
あとまあよく一番こう多分スマホ界隈で言われるのは、日本の何かしらの日本だと判定をされると、まあ、例えばそのカメラの音が鳴るとか、
うんうん、
まあ、なんかその辺の機能制御が、まあ、ロムの方でやられてる時もたまにあるなっていう感じですね。
うんうん、
あの今でこそないですけど、昔はね、こう、キャリアで買ったスマートフォンって、こう、SIM のロックがされてたとこもあったし。
そうですね。まあでも今も結構その思想は根強いですもんね。
ああ。まあなんか、一方でね、その、それこそ、あの、最近行ってないですけど、海外とか行くと、自分の端末に平気で空港で買った SIM を挿すので。とか、なんか、とりあえず SIM だけ先に買っといて、なんか現地着いたらアクティベーションするみたいなことも全然やってるので。
あと、デュアル SIM の端末が、すごい。
ありがたいですよね。
欲しくなったりとかしますよね。
とりあえず日本のやつともう一個挿しといて、現地着いたら、おー、切り替わったな、とかって、こう、なんか一人で。
僕の持ってるやつは再起動がいるんですけど。
はいはいはい。
ああ、切り替わる。でも、ここ数年はアメリカぐらいだったら、
うん、
キャリアの海外ローミング使ってますね、僕は。
ああ、そうですよね。まあ結構その後も、結構品質が良くって、僕も確かに会社のものとかそのまま使ってたりもしましたね。
ソフトバンクかどっかが、アメリカ放題ですかね、
はい。
なんかローミングの。
はいはいはい。
強行して結構そこで競争が激しくなってると
思
って、
うん、
すごいあの今価格的にもすごい現実的な価格に、
うんうんうん、そうですよね。
で安定してるし電話使えたりするんで、
うん、
結構おすすめではある。
あのとっさになんか認証したい時のその SMS が飛んでこないとかが若干ちょっと辛いんですよね。あの回線契約によっては、
そうなんですよ。そう、本当そうなんですよ、海外だと。僕、海外、ウーバーとか、
はいはいはい。
ウーバーイーツとか、ウーバーのタクシーとか、結構使ったりとかするんです。
はい、
なんか、気さくに電話かけてくれる人とかいるんで。
あ、てか、ウーバーって、なんか、呼んだら大体もう、現地着きそうなタイミングで電話来ません？
そうそう、電話かけてくる人多いんですよ、うん、日本と違って。
そう、まあ、確かに、誰かわからんから、赤いカバン背負ってて上着黒だからで交差点に今いるから捕まえてくれとかで普通に僕も言いますからね。
そうそうそうそう。
結構
確かにとっさに使える SMS は大事ですね、
うんうんうん、大事ですね。
はい、なんか1個目の話題で結構盛り上がりました。
いやー、まあ僕と松本さんだと携帯系はいろんな方向に話が
起きるけどこんなっていうか、なんか普通のブログだからまあなんか何もなかったらみたいな話だったんですけど、結構いろんな、うん、現状があるなというのを思いました。
はい、じゃあ次のネタに行きましょうか。次が、ああはいはいはい、マイクロソフトオフィスのマクロをブロックするという、デフォルトでブロックに変わるというお話ですね。
はい、
マイクロソフトは2月7日現地時間、ネットからダウンロードしたオフィスファイルで、VBA マクロをデフォルトでブロックすると発表した、対象は Excel、Word、Access、PowerPoint、Visio のファイルで4月上旬から、カレントチャンネル、まあ、これプレビュー用のチャンネルですねのバージョン2203で展開を開始すると。はい、これは結構なこのセキュリティ担当者的には大歓喜というか、もう拍手喝采ものじゃないですかね。
そうですね、
ようやくか。
で、マクロっていうのは結構前のバージョンから警告出すんですよ。
そうですよね、
はいはい。自動的にデフォルトでは動かないようになっていると。うん、で、ただ警告が出るだけで、それをオンにすれば、うん、マクロは使えるようになると。
そうですよね。
で、そこオンにさせようと、割とマルウェアはすごい頑張っていて、
うんうんうん、
現状をめっちゃオンにすると、人類は。
はい。
はい、っていうので、結構問題になっているわけですよ。
まあ実際、だって客先からとか、そのパートナーさんを名乗られたメールが来ていて、ポンと開いて、有効にしてくださいってなったら、まあ、今でこそ用心深い人は気をつけてくれるかもしれないですけど、大体の人はまあクリックしますよねっていう。
で、
まあ、とても
2007ぐらいから、マクロ付きは拡張子が変わったんですよね。
はいはい、そうですよね。はい。
はい、ただそれぐらいからほとんどでは拡張子を消すようになったんですよ、
はい、
なので拡張子の変更はあんまり意味がなくてでクリックしちゃう人はクリックしちゃうのを、
うん、
今回警告を黄色から赤色にしたっていうことです、
うん、
だからダメだよっていうのを。だから基本はこの警告が出る以上よっぽどのことがない限り開かマクロをオンにしないでねっていう言い方をにしたと。
うんうんうん、
っていうのがかなりのいいポイントなのかなというふうに思ってます。
うん、これは、あとまあ実際にちょっと先週でしたけれども、まあね、世間を騒がせているエモテットとかもまたちょっと活発になってきてるみたいな話も出ていて、でまさにまあこのあたりの、まあ、メール経由で、かつ、まあオフィスマクロ系が動く。化してしまうともうまあアウトというものはやっぱりまだまだ最前線、攻撃者にとっては一番おいしい多分手段ではあるので、まあ、ここがデフォルトでオフになるというのはかなり有効な手段なんじゃないかなというふうに思いますね。
いいですね、やっぱりそういうのがありつつも、まあマクロ自体は悪じゃないというのもありつつっていう感じですね。
うんうんうん、
なので、これで割と世の中の人が変わるんじゃないかなという期待はしております。
そうですね。まあまあ、一つはだから今までの既存の攻撃手法に対して割と有効だになりうるなってところが一つ。もう一つは、まあ、またこれを回避して何かをしようとするんじゃないのかなっていうようなネタがあって、一昔前と言っていいのかな、まあ、僕が学生の頃とかって、PDF に書かれている、JS、あれは JS だったかな、まあ、スクリプトが経由でみたいなものがすごく猛威を振るっていた時代があったと思っていて、
はい、
まあ、それもアクロバットさんの方が対応したりとか、まあ、あとはその各種ベンダーとかの対応によって、まあ、そのアタックベクターは潰されたと。
はい、で確かにあんまり聞かないですね。
で今は、まあ、そのオフィスのマクロ系のものっていうのがすごく猛威を振るっているという状況なので、まあ、この次っていうのはどういう、こう、まあ、いつも言ってますけど、その、攻撃と対策って、まあ、いつも、その、いたちごっこ、終わりがないものではありはしつつも、なんか次はどういうところに移っていくのかなっていうところは、我々としては、まあ、気をつけつつ、まあ、そういうアタックサーフェスを意識しながら、まあ、有効打を打てるといいなっていうところありますよね。
はい。なので、聞いてる皆さんは、マクロは安全性を確認した上でオンにしてくださいという。
うんうん、
はい。
あ、これいいですね。その警告が赤になるだけではなくて、
作文読まされるんですよね。
セキュリティリスク。
作った文章を読まされて、
うん、
でちょっと面白いんですけど、 やり方は確かファイルのプロパティを変えるのかな、
うんうんうん、
かなんかなんですけど、そのやり方がそのページに書いてるんじゃなくて、まず警告を読ませて、それでも使いたいっていうユーザーの操作があってやり方が分かるんですよ、
うんうんうん、
そこがいいっすよ。なんかあのそれこそ今では当たり前だったんですけど、 SSL 証明書の
あのユ
ーザーのやつで、
はいはい
はい、結構あの自己証明を割と演習とかで、ね、使ったりするんですけど、
はいはい、
その演習資料を書くときに、あの自己証明書って出るじゃないですか、ブラウザがダメっていうやつ、
うんうんうん、
あのブラウザが自己証明なんでこれダメですよみたいなこと言うじゃないですか。で、それをこう今回は演習なので無視してくださいねっていうのを説明で書くんですけど、
はいはいはい、
なんかブラウザがアップデートされるたびになかなかその自己証明を OK するっていう UI が難しくなってて、
まあそうです。なんならあの多分最近の Chrome とかってもうなんか許可できなくなってる時ありません？
そうですね、 Chrome 許可できなかったのかな。
なんかなのでその
できなかったかもしれない、
まあ、できないかめちゃくちゃ本当に難易度が高いので、
そう、だから操作がいるんですよ、うん、どのブラウザも確か今は。
でそのためにあの Chrome じゃなくて Firefox を使うとかたまにやってますけど。まあでも、デフォルトの環境がどんどん安全な方に変わっていくっていうのはすごくいい取り組みだとは思うので、まあぜひぜひね、そのまあ多分ファーストチャンネルから、順次展開だとは思うんですけれども、まあこれあの来たら普通に有効すると、まあ、社内でもかなり有効だになるセキュリティ対策じゃないかなというふうに思いますね。
そうですね、まあそのいわゆる MTET を踏んでしまい、あ、まあ、MTET は結構な人が踏んでたりもしますからね、多分僕も踏むと思いますし、
うんうんうん、
なんか、うん、まあ結構いろんな人に広がるまでには時間かかると思いますけど、まあ、いい方向には進むんじゃないかなというのは思います。
うん、そうですよね。はい、じゃあ次のネタに移りましょうか。家庭用ルーターなど IoT 機器のマルウェア検査サービス AmiAffected の無料提供を、開始とあります。国立大学法人横浜国立大学と、株式会社001は家庭用ルーターやスマート家電をはじめとした IoT 機器のマルウェア検査サービス AmiAffected の提供を開始しますと。本サービスは家庭用ルーターやスマート家電などの IoT 機器がマルウェアに感染していないか、脆弱な状態で利用していないかを利用者自身で検査対策できる無料のサービスですとあります。これが2月の24日にプレスリリースとして出ていました。
はい、
これそう出た時に良い取り組みだなっていうところが、まあ、いくつかあり、まあ、まず無料ですと。これ実際にちょっとさっき、収録直前にサイト見てみたらどうやらいっぱい来てるのであの今アクセスできますメンテナンス中ですって表示になってるんですけど、これ実際僕先週そのプレスが出た後にペロッとまず自分の環境をやったんですよね。
はい、
まあ、普通にブラウザからこのまずサイトにアクセスして確か環境とか、入れてメールアドレスを入力してくださいって言われるんですね。
はい、
でメールアドレス入れて、検査するっていうのを送ると、まあ何分後5分ぐらい経った後かな、結果の URL がメール経由で来ると。リアルタイムでは来ないんですよね。まあもちろん多分何かしらのスキャンをしてるのかデータベースの照合をしてるんだと思うんですけど、っていうようなサービスで、まあ、やっぱ無料でこういう検査ができるっていうのはまあいいですねと。うん、まあ一方で、まあ、メールアドレスの提供っていうのはしてますが。
まあでも同意を得てるっていうか。
うんうんうん。
はい。
そうですね。
いいんじゃないかと思います。
まああとは、あれですね、その、官民連携みたいなところが、ちょっとまあ、横浜国立大学と、株式会社001というところが、まあやっていて、まあこれ似たような動きが実は、例 多分僕らよく知っているところであると思っていて、
はい、
まあ、NICT がやっているノーティスという、
はい、そうですね、
プロジェクトがあったなと思って、まあ、やっぱパッと読んだときに、
はい、
ノーティスとの違いは何なんだろうなっていうところにやっぱ気にはなるんですよね。
ああ、何なんですかね。
一応、まあ、使ってるデータの中には、ニクターのものとかがありそうだっていうところは、その、まあ、あの、ショーノートに貼ったプレスリリースとかに書いてあって、
はい、そうですね。
なので、まあ、あと、ノーティスもニクターとの相互連携とかところもしてるじゃないですか。まあ、なので、もしかしたら、その、常にスキャンをしてるものと、まあ、その結果がどこかのデータベースとかに溜まっていて、それと、まあ、独自のそういうデータと付き合わせて、まあ、公開してるのかなというところまではなんとなく記事から読み解いてみましたけれども、
そうですね、僕の意見としてはノーティスは結構その同意を求めずにスキャンをして、
うんうんうんうん、
そのスキャンに対しての改善を要求する、で結果的に、脆弱性のあるものが少なくなって世の中が良くなっているのがノーティス、
うん、そうですよね。
で今回のものっていうのはもう自分の環境を教えるので、うん、自分が大丈夫かどうかやってもらうっていうのが今回のサービスっていう感じですよね。
あ、多分そうですね。あの性質的には結構、まあ、差が結構大きいところはあるのかなとは思いますね、うん、
なのでまあ言ったら今の現行法でうまくやってる、
うん、確かに
今回の主要サービスなのかな、なんかちょっと法的にどうなのかなとかっていうのは思うんですけど、対象が同意を得てるっていうのが多分明確、メールアドレスとか提供してますので、
うんうんうん、
明確に分かったりするのでいいんじゃないかなというのは思います、
まあ、あと多分あのウェブベースなので接続元の情報みたいなのは多分ある程度取れると思うんですよね、
うんうん、
まあ、一方で多分詐称はできると思うので、なんかそのあたりの対策っていうのはどうしてるのかなってところは確かにちょっと引っかかりますけど、
なんか似てる似てないかな、僕がなんかちょっとあのあ、なんかこれ面白いなと思ったのは、
うんうん、
あの数年前にオープンリゾルバーの問題が結構
話題
になってまして、
はいはい
はい、でオープンリゾルバーっていうのは何かっていうと DNS サーバーが、
はい、
まあ、DNS サーバーって言ったら自分のネットワークにおいてやってるものなんですけど、それが意図せずに世の中に公開されていて、DNS サーバーを使って、DDoS を行われていたというところですと。で、これが結構国内もアクセス先が多かったので、JPCERT っていうところが、オープンリゾルバーをチェックするサイトっていうのを作ったんですよ。お前のブロードバンドルーターとかがオープンリゾルバーかどうかっていうのをブラウザ上でクリックしたらチェックしてくれるっていうサイトがあって、それでなんかオープンリゾルバーだったら、まあ、JP サートに言ってくれたらよしなにみたいな感じになっているサイトみたいなのがあったんで、なんかそういうサイトに似てて、なんかいいなというのを思います、
うんうん
うん。それをなんか大学と企業がやってるっていうのはいい。オープンリゾルバーは JP サートがやってるんですけど、
はい、
いいなと思います。
なんでこれ取り上げたかっていうと、今までって、まあ、やっぱその会社のネットワークがやっぱりあって、まあ、まずビルがあって、だから仕事中の通信はだいたいそこから出入りするみたいなのが多分今までの割と常識だったと思うんですけど、まあ、やっぱりもう今在宅メインじゃないですか。
確かに。
お人が来た気がする。あれですね、やっぱりその昔であればその会社のネットワークっていうところに守ればよかったものを、まあ、やっぱそのご自宅のネットワークルーターとか、あの今日の一発目に話をしてた Android のアップデートが降ってこないみたいなのだと結構まあ似てるんですけど、まあ、ルーターのセキュリティパッチがちゃんと当たってるかとかって多分世の中の大半の人は意識してないと思うんですよね。
しないっすよね、ほんと、
うん。
だって、そういうことをそもそも考えないですから。
うん。多分、その、無線 LAN のルーターというのは、 無線 LAN としてつながることが一番大事で、
はい、
落ちた時ぐらいは管理画面に入る人もいるかもしれないですけど、まあ、多分そもそもそのまずデフォルトのログインのパスワードとかも変更してる人少ないだろうし、
うん、
よもやアップデートを当てている人なんかいないだろうっていうのはちょっとやっぱりありますよね。
だってたまに JVL とかでも、
うん、
乗るじゃないですか、家庭用のブロードバンドルーターみたいな。
あ、乗りますね。僕結構あれ見てますよ。
いや、僕見てて、対策っていうのがあるんですよ。JVN って対策を絶対書かないと、
はい、
JVN 乗らないので。
はい、
で、JVN で対策で、使用してるルーターを止めてくださいって書いてあるんです
よ。つまりアップデートがないってことですね。
アップデートがないことがないので、使わないことが対策であると。
ああ、なるほど。
それを見て、僕は何をするかっていうと、
うん、
その型番をコピーしてメルカリで検索するんですよ。
はいはいはい。
で、それを買うっていう。
あ、それ自分の検証目的とかってことですか？
そうですね。だから封を開けてないルーターが今僕手元に聞こえます。
はい。
エレコムのルーターなんです
よ。なるほど。
型番ちょっと言うと問題あるかもしれないです。
それって趣味でやってるんですか？そういうの
も。あ、このルーターは趣味ですね。は
い、趣味か、はい。
はい。だから結構積みルーターみたいな感じ。
初めて聞いた積みルーター。新しい概念が出てきた。
そうなんです。
どっちかっていうと積み脆弱性ですよね。
まあまあまあ、修正。
検証してない積み脆弱性はデジタルを含めるといっぱいありますから。
そう、ちょっと全然別文脈で、まあ、健吾先生からおすすめの無線 LAN ルーターを聞かれたときに、ASUS を僕はおすすめをしたんですけれども、 ASUS のルーターって面白くて、中身ただの Linux なんですね。でかつ、セキュリティパッチもほぼ毎月その Linux のアップデートとかも含めて、出しているので、まあ、そういうのもあって、結構ルーター、無線 LAN ルーターとしては割と信頼度が高いと。
はい、
でかつ、まあ、なんかその検証用の機能とかを含めた、まあ、そのあれは一応サードパーティーと言った方がいいのかな、まあ、さっきの Android のカスタムロムの話ではないんですけれども、やっぱそのルーター用の OS も別であったりとかして、でそちらとそのかなりリリースの機能が使えたりとかっていうのがあるので、割とその ASUS の特定のラインのルーターは割とおすすめをしてますね。
確かにアップデートが降ってくるとか、そういう安定性って言っていいんですかね、なんか安心みたいなのがあるルーターってのはいいですよね。
保守性じゃないですか。
保守性かな、
うん、そうですね。なんか昔ソフトウェアのアップデートとかは、あのゲームのモデルがすごく好きだっていう話をしたんですけど、プレイするにはまずアップデートをしてくださいって言われる、
うん、はいはいはい。
でやっぱあれもう強制的に上げざるを得ないじゃないですか。
はい。
なんだけど。
あれですよね。上げなくてもいいけど、ネットはつなぐの禁止なみたいな。
ああ、とかとか、なんかそう、ある程度やっぱりその上げる動機づけみたいのをできるといいなとは思いつつ、うん、無線 LAN ルーターとかだったら、特にそのセキュリティパッチとかであれば、サイレントアップデートを、まあ、そのサーバー側からプッシュできないかなとかっていうのもちょっと無双したりはしますけどもね。
してほしいですよね、
うん、なんかそういう、まあ、なんか動かなくなりましたみたいなネタが多分結構出てきそうではありつつも、
そうですよね、
なんか当てられてないよりはそういう方がいいのかなっていうのはちょっと思いますね、
うん、
なんか IoT 機器とか多分世の中ではやっぱり騒がれてますけれども、なんかそれ以上にやっぱり自宅の無線の環境、無線 LAN ルーターって多分思った以上にメンテされてないだろうなとは思ってるので、まだ今回の
なんか、
うん、
うん、リースする人とか多いじゃないですか。リースなのかな、あれなん か借りる ISP に契約するときに、
ONU 兼無線 LAN ルーターを、まあ、プロバイダーとか回線業者からもらうっていうのは結構多いですよね。
ONU は割とその 基本料金を払ってれば届くんですけど、
うんうんうん、
そいつを無線にするやつっていうのは、なんか有料、オプションにしてるところとかもあったりとかして。
多いですよね。うん。
なんか、その、借りてきたやつとか分からんよなって、うん、分からんから借りてるんやで、わしは、みたいな感じじゃないですか。
うん、まあ、やっぱり、そのユーザーとしては、やりたいことは、例えば使ってるパソコンとかスマートフォンを、無線でインターネットにつなげたい。それをできる方法を何とか教えてくれって言ったら、じゃあ、この魔法の箱があるから、これを繋いでくださいっていうなるんですよね。
このセキュアルダンのリスナーさんとかは結構詳しいので、
うんうんうん、
あのみんな行くじゃないですか、ヨドバシのラン無線ランコーナーって。ほう、はい、今日も見てみましょうかとかって、あの一番奥にあるとこですよね。
そうですね、だいたい奥ばってるとこですよね、どの店舗も。
元気にくいところにあるやつ。
はい。
液タブとか密さえこう見ずして、こうタタタタタって行くじゃないですか。
はい。
無線LANルーターを見てみようかみたいな感じで行くけど、メインの道路から見るときは割と普通だったりするんですけど、その後ろの棚とかに結構こういいやつがあったりするんで、
あの角がめっちゃ生えてるやつとか、
そうそうそうそう、そうなんですよ、手前にあるやつは割とシュッとしててそれでも 3LDK 行きますみたいな、そんな
感じ
なん
ですけど、はいはいはい、
なんか後ろはなんか全部の仕様に対応してますとかっていうタランチャーみたいなやつが、
はいはいはい、わかります。
そうそう、多分あのこの放送聞いてる人はみんなそこのコーラで集まるっていう、
うんうんうん、
大丈夫だと思うんですけど、でもなんかそうじゃない人も多いんで、こういうのは大事だなっていう感じですよね。保守性は大事だなって。
うん、で、まあ、ONU 兼無線 LAN ルーター、まあ、これ一体型のやつとかも最近まあちょこちょこありますけれども、トラブルシュートとかをしてると、向こうから管理インターフェースに入ってこれたりするんですよね。それは、事前にサポートとやり取りをしていく中で、許可をした上でっていうのはあるんですけど、まだこの辺って、エンタープライズのネットワークの運用とかでも、まあ、サポート用のポートとかがあって、そこから入ってくるのと結構近いノウハウというかやり方だと思うんですけど、なので、それができるんだったら、マジでリモートでアップデートをしてくれないかなっていうのが、やっぱり、思いとしては強いですね。
うん、
まあ、もし聞いた方いれば、まあ、今回のその甘いインフェクテッド試してみたりとか、まあ、まずはご自宅のルーターのアップデートないかとか、僕結構あれですね、自分で使ってる無線のルーターは割とそのエンタープライズでも出してるものなので、アップデート情報は RSS とかで入ってくれてるんですよね。なので、それをなんか自分のスラックのスペースとかに通知を出したりとかして、ああ、今月も
すごいな、
こういう時期かと思って、
それなんか普通してますよねみたいな言い方で言うのやめたほうがいいですよ。
いや、大丈夫です。そこまでできるところなかなかないと思うので。
多分聞いてる人も、えって言っちゃったなりますか。
そうですよね。まあ、こういう手段も、撮ってる人も多分世の中では少ないと思いますが、まあ、一応いますと。
そうですね、
はい、はい、まあ、でも最近のルーター結構出来が良くて、だいたい管理画面入ってメニューの一番下の方に多分コンフィグみたいなのがあるので、そこ開いてアップデートってやつ多分だいたいあるので、まあ、ウェブインターフェースからできますと、昔みたいなこの CLI 繋がなきゃ無理とか、なんかファイルアップロードしないと無理みたいな多分減ってるはずなので、
もうでも、ここ20年はやっぱウェブのところもやっぱどんどんリッチ化してて、すごくわかりやすいですけどね。
うん、まあ、だからこそさっきの JVN 見てると XSS とか出るんですけどね。
もう買っちゃう、それは。
結構管理インターフェースだけで発動するそのウェブ系の脆弱性みたいなのもまあちょこちょこあって、ああ、ここは作りが甘かったのかなとかっていうのもたまに思ったりはしますけど。はい、もう一個のネタいきますか。じゃあ、
はい、
名古屋大学への不正アクセスによる個人情報の流出についてというような、記事が、記事というかプレスですね、名古屋大学医学部附属病院から出ています。この度東海国立大学 機構名古屋大学医学部附属病院の教職員のメールアカウントが第三者により不正アクセスされ、個人情報が含まれる電子メールが閲覧された可能性がある事案が確認されましたので、現在の状況と今後の対応についてお知らせをしますとあり、実際に、実在する本学医学部附属病院の、教職員のメールアドレスを語った不審なスパムメールが送付された旨の報告が当該教員よりあったため、調査を行った結果、海外の IP アドレスから当該教員のアカウントを含めて、3件のアカウントに対し不審なアクセスが確認されましたと。で、この記事なんで取り上げたかっていうと、いろいろその実際のその漏れた情報とか、やっぱその病院のものなので、例えばその診断名、術式、手術日、術者とか、結構な個人情報だなっていうところはやっぱり気にはなりつつ、その本文の中に
個人を特定できないけど個人情報より重い情報みたいな名前ありましたよね。
今度の法改正。
そうそうそれ、
はいはいはい、
すいません。
もうバリバリにそれに当たると思います。で、今回取り上げた理由としては、第三者に不正アクセスされた原因は、ブルートフォースアタック、過去総当たり攻撃と呼ばれる方法により、パスワードが解除されたことであることが分かっています。はい、今後は総当たり攻撃からの、防壁の強化、逮捕訴認証を導入を検討するとともにという記述があって、ここまで、実害として言い切ってる記事っていうのはすごく珍しいなと思ったのと、やっぱその医療系のところで最近やっぱりこの手のサイバー攻撃っていうのは増えてるなと思って、あえて取り上げてみました。
多分メールアカウントが不正アクセスっていうのが、多分その元々の第一の原因なので、SMTP オースなり、アクティブメールなりっていうところがやられたのかな。
例えばそのメールのアカウントが、ドメインのものだったりと一緒だったとかであれば、ちょっとどこから経由をしてきたのかっていうのはちょっとわからないですけど。
で、総当たりっていうのをちゃんと特定して、それを発表したっていうことです。
逆に言うと、これが言えたっていうことは、総当たり可能なパスワードだったんですかっていうところもやっぱりちょっと引っかかりどころではあり。ちょっといろいろ想像力が働く内容だなとは思ってちょっと見てました。
そんな、そういう感じじゃないですかね。その攻めるに攻めれないんですよね。
攻めるつもりはなくて、
もちろん。
多分対策としては。
攻めるべき、そうですね。攻める対象は攻撃者ですから。
でも対策としては、シェノゴの言わずに MFA だというには思ってはいたんですけれども、最近その MFA、特にそのプッシュ通知を送ってくるようなタイプの MFA ですね。
はい。
で、そのプッシュを大量に送りつけて、嫌がらせのごとく送りつけて、ユーザーが根負けをして押してしまうみたいな、
はい。
記事も、ちょっとたまたま見かけたりもして、一口に MFA と言いつつ、その、便利さとやっぱりそのちゃんと認証強度を担保するっていうところはもう含めて考えた上で対策っていうのが取れるといいなっていうのはちょっとだけ思いましたね。
認証のところですよね。
はい。というわけでただの事例紹介でした。はいはい。
ちょっと一個今気づいたんですけど、
はい、
これショーノートとか多分このリンクが貼られるのかなとかと思うんですけど、下から2行目の対策のところ、総当たり攻撃からの防壁の強化、多様性入手を検討するとともにのカンマが全角の右から左に行くカンマなんです。
句読点じゃなくて、英文で使うときのカンマだって言いたいこと。
しかも全角
本当だ。
で、これは多分、研究者がよくやるやつ。
あ、そうなんですか。へえ。
全角看板のこの、なんていうんですか、や
っ、はいはいはい。
全角は、なんか、ここだけ違う人が書いたのかなっていうのが。
まあ、構成漏れたとかじゃないですかね、単純に。
単純にね、あの変化
が。最後の、最後だけが、A 数字のカンマカッコ。
あ、でも最後ではないんですよ。途中1個だけっていうのは、なんか、ちょっと僕 の, あのカンマ警察として。
はい。
あ、まあ、ちょうどね、直前まで、まあ、論文の査読とかもされてたっていうところもありますからね。
そうなんですよ。論文書いてる学者さんとか、例えば学生さんもそうなんですけど、はい、IME でカンマ変えちゃうんですよね、うんうんうん、デフォルトで。
ああ、なるほど。
だから普通のチャットとかでも出てきた
りするんで。へえ、それは初めて知りました。手癖になってると、まあその論文書いてる人たちの手癖だと。
今回はその発表元が大学病院。
はいはいはい。
なんかちょっといらぬ推測をしてしまいました。
まあ偶然であるとは思いますが。
もちろんそうですね。
はい。まあなので、まあそうですね。最後のセンテンスを見ると。まあ、もちろんシステム的に、対策ができるところも対策はしていくし、まあ、教育研修とかもしていく。で、まあ、意識向上もしていきますと。
はい。というところで。すごくいいですよね、この書き方。
あ、そうですね。一応、その、
に聞きましたけど、はい、
まあ今回のプレス、内容というか、起きてしまったこと自体は、まあ、ちょっと思うところはありつつも、すごく簡潔だけれども、うん、事実と、まあ、実際の被害の詳細と、今後の対応っていうのが、はい、短い中ではすごくギュッと凝縮された良いプレスだなと思ったっていうのもあって、まあ、一応取り上げたっていうのもありますね。
なんかすごくいいですね。だからそのあくまでもやっぱり攻撃者が悪くて、
うん、
うん、なんかそこがちゃんと対応しているよ、だから安心してねっていうのがいいなと思いました。
あとまあこの短い文章の中でも、まあ、その電子メールに添付されていたファイルに氏名が記載されていた、患者、学生、共同研究者、治験関係者及び、付属病院教職員の方々には文書にて事実関係をご説明するとともに対応窓口の設置及びその連絡先をお伝えしお詫び申し上げたところですという、まあこの自分たちを経由して被害者になってしまったかもしれない人たちへのケアというのもちゃんとされているっていうところも、まあ、好感度高いですね。はい。さあ、こんなところで、だいたい1時間ぐらい喋ったかな、
はい、そうですね。
つんどくの話しますの？
つんどくね、ちょっと言いたいんですよ。
ずいぶん熱量が。
時間やばい。
いや、僕は大丈夫ですよ。
時間やばくなって、やっぱ言いたかったんですけど、ソフトウェアデザイン買いまして。
今月の。
今月、3月号。
暗号技術って表紙に書いてありますか？
はい。表紙に暗号技術と書いてあります。
はいはいはい。
ね、結構よくて。
お、どこが良かった感じですか？
第一特集として、
うんうんうん、
あ、ソフトウェアデザインって2つでかい特集があるんですけど、
うん、
その第一特集で、今更聞けない暗号技術って言って、うん、第一章が、すごいなんか暗号化の基本。共通鍵暗号方式と公開鍵暗号方式は何が違うかっていうことですよね。
うんうんうん、
ここはやっぱソフトウェアデザインがすごいのはめちゃくちゃページ取ってるんですよ、この話で。
うんうん、
で、その後、第2章、第3章にわたって HTTPS っていう私たちがその当たり前のように使っているところがなぜ安心なのか。
うんうんうん、
暗号化を使う、そもそも、通信が暗号化されているっていうだけでなくて、なぜ相手が正しいのかとか、
うんうんうん、
まあ、デジタル署名とか使って、その文書の暗号化と、その改ざんされてないところが分かるっていう説明をしているんですよ。
うん、
で、第4章から、 と、なんていうんですかね、変態が急に筆を持ち始めて、
ほう、
で
第4章 Python による楕円曲線暗号の実装ですか。
だからこれしないでしょ楕円曲線の暗号
あ、まあでも一回やるといいですよっていうのは、まあいろんな人と話しますけどね
楕円曲線暗号を Python で実装するっていう企画なんですよ。
はい、
いいじゃないですか。
頭おかしいですよね。頭おかしい、いい意味でね、もちろんね。
褒め言葉としての頭おかしいですよね。
で、
まあ、それは面白そうですね。
ね、めちゃくちゃ面白いんですよ。で、楕円曲線暗号って、すごく仕組みが複雑なので、
はい、そうですね、複雑かつ、まあ、
普通は、
うんうんうん、
はいはい、あ、そう、普通は使うんですよ。実装はしないんです。
ああ、そういうことか。
だから、もともとある、その、ライブラリーを使ってたりとか、はい、それこそファイドとかも楕円曲線暗号バリバリ使ってるんで、
はい、
その、決められたもファイドの仕様を使うっていうところがあるんですけど、それをちゃんと、なぜ楕円曲線暗号はいわゆるその今までの、従来の暗号と違って、複雑というかその複合が難しいのかっていうところをちゃんとこう理解しながら、理解できるので、
うんうん、
かなりいいかなと思います。でこれ前僕暗号の本の話したの、
なんか昔、はい、
本当に今何だろ
う、うんうんうん、
昔Java で RSA 暗号を実装する本を、
はい、
自分は買いましたよ。
あ、 RSA 暗号いいですね。そうですね。でこれを、まあ、著者の、三成茂雄さん第4章の、頭がおかしいって言ったことは本当に僕は今ちょっと語弊があるというか間違ったことだと思うのでちょっと契約解除しないでほしいんですけど1月ぐらいに言った、
はい、
積んどくコーナーで言った図解即戦力暗号と認証の仕組みと理論がコリスしっかり分かる教科書っていうのをちょっと紹介したんですけど、この著者でもある第一人者なんですよ。
なるほど。
ですごく分かりやすくて文章がうまくて、
うん、
コードが変態
今どっちの話してます？ウェブ
ソフトウェアデザインの話。
あ、ソフトウェアデザインの、
はい、
あ、記事の方。
この最初出した本は、コードはほとんどなくて、
あ、議論
むしろ図解とかが多いので、はい、分かりやすいんですけど、
うんうん
うん、ちょっと突っ込んだ話を今回されているっていうことが、うんうんうん、すごいなんかソフトウェアデザインがやっぱ面白いというか、
うん、
長く愛されている理由なのかなというのは思いました。
まあ、その章のタイトルというか、まあ、その特集のタイトルがその今更聞けない暗号技術なので、まあ、ちゃんと技術を実装として正しく理解するっていうのはすごくいいことだなと思いますね。
で、
うん、
ちょっと続きの話してもいいですか。
はい、
どうぞ。
ソフトデザインのなんかをいろんなページ見てたんですよ。
はい、
新連載っていうのが
はいはいはい、
あってですね、
はい、
今日から始めるサイバー脅威インテリジェンスっていう新連載
があって、ああ、なるほどなるほど。
あれ NTT の人がやってるやつでしたっけ。
そうですね、 NF ラボラットリーっていう会社です。
NTT と何か、やらい、
そうですね、はいはい、そうですね、
が一緒に作った会社、
はい、今日から始めるサイバー脅威インテリジェンスっていうのがあるんですよ。で、このは、連載の第1回なんで、まずサイバー脅威インテリジェンスの説明、スレッドインテリジェンスの説明をして、しつつ、最初はその VPN を使って、IP の秘匿化をしましょうっていう記事なんです。
おお、なるほど。
え、何を使ってって言いました？
あ、VPN です。
あ、はいはい。
で 例えば最初とかなんですけど、天気予報と比べて、データインフォメーションインテリジェンスの違いがあると。
はいはいはい。
まあ、データっていうのは天気予報の情報であって、
うん、
インフォメーションっていうのはそれを加工したものであると。で、インテリジェンスはそれに対して分析して今日の服装を決めるっていう、まあ、例えがあると。まあまあ、よく一般的な例えかなというふうに、そういう話をしてて、うん、インテリジェンスには、ちょっとここのフレーズ好きなんですけど、インテリジェンスには、いいインテリジェンスと良くないインテリジェンスがありますっていうことが書いてて、
まあそうですね。
なんやそれってちょっと思うじゃないですか。なんか、それ
。いや、でも、松本さんの発言もいい発言と悪い発言ありますから、わかりますよ。
でもなんか、評論家みたいな感じの人が、いい発言と悪い発言があるとかというと、それはどっちもそうやろうとかって思ったりするんですけど、まあ、これは記事を見てもらってと、いいインテリジェンスと悪いインテリジェンスの違いみたいなのを説明していると。
うんうんうん、
いうことなんですけど、でもこれ僕の感想ですよ。
はい。
すごい当たり障りのないこと書いてるんですよ。
ああ、なるほど。
WebDB の話、あ、ソフトウェアデザインの話。
ソフトウェアデザインのこのサイバー教員インテリジェンスの第1回目の
話。はい、第1回目ならそんなもんじゃないですか。
そ, ななそうで、そうなのかなとかって思いつつも、ちょっと、なんか VPN 使うっていう、で、IP が変わりましたねっていうだけだと、こう、スレッドインテリジェンスのクレイジーさというか楽しさっていうのが、やっぱりこう、わからないので、うん、今後の連載に期待したいなと思ってはいます。
ちなみに、なるほど。詳しくないんですけど、クレイジーなスレッドインテリジェンス、逆に言うと、当たり障りのあるインテリジェンスだと、どういう内容が出てくるんですか？
どういう内容ですかね。なんか僕がざっと考えて、それ僕も結構自分で考えてて、
はい、
じゃあ自分がこれ、連載持てってやることはどうするのかなと思って
言うと、うんうん。興味ありますね。
なんか、割と法律すれすれのことをやるとか、
うんうんうん、
っていう。あとなんかちょっとだけ炎上しそうなことを書くみたいな、
その反応を見て情報収集分析するとかそういうこと。
そうですね。 でこれまだあるんですよ、この話、続きは
たくさん話してください。
で、同じくソフトウェアデザインの同じ号です
よ、うん、で
連載中のやつがあって、
はいはいはい、
アジャイル開発の新常識っていう連載記事があるんですよ。
はい。
で、これは第16回。
うんうんうん。
で、読んでて、やっぱここの見出しがやっぱちょっともう突っ込みまくってて、アジャイル開発の新常識の中にある、見出し、
うんうん、
言いますけど、ウォーターフォールが技術的負債を生むって書いてある。これもう読みたいじゃないですか。
当たり障りのある見出しですね。
なんか、ツイッターに書くとそのままなんか、バトルが始まりそうな、あれですね。
でも、これは割と、その、合ってるか合ってないかは僕は分かんないんですけど、割とちゃんと言って、でも技術的負債とはって言って結構な枠を使ってるんですけど、
はいはいはい。
技術的負債の定義っていうのは、設計時の時に最適とされてた時間が、まあ、設計の時に、ちょっと言葉の言い方がありますけど、
うん、
設計時は最適とされてたんですけど、時間が経過するとともに、最適ではなくなった技術を技術的負債であるというのがここの記事で、定義した上で、
うんうん、
インフラの技術的負債がもたらす弊害として、インフラの塩漬けによるリリース速度が低下される、
うんうん、
で、技術者のエンゲージメントや生産性を低下する、
うん、
俗人化してくることが問題であるっていうふうに、
うん、わかる。
ここまで書いて上で、
はい、
この連載記事が次何の話をするかっていうと、
はい、
この技術的負債を解消する SRE って言うんですよ。
ああ、なるほど。
やばくないですか、この論法が。
まあ、触りのあるコメントになりそうですね。
で、SRE の説明から入るんです、ね、その次。
はいはいはい。
で、SRE とは何か。これもちょっと省略します。これ読んでください、これは。で、
はい、
その後に SRE を実現するための、指標と、
うん、
あと CI と CD の活用をすると。
うん。
いうのが、この記事になります。
ああ、じゃあなんか割と。何を
活用って言いました？
ん？
あ、何を活用って言いました？
あ、CI と CD。
ああ、はいはいはい。なるほどね。
例えば、その中で一番説明しているのは、その Git を使った、オペレーション、GitOps の、実装例みたいなのを結構詳しく説明しています。
なるほどね。
だからまあ、記事としてはまあまあよくいいですけど、これぐらいこう突っ込んでほしいなとか。
ああ、なるほど。割と松本さんは肯定的なんですね。
もっと当たり障りのあることを書いてほしいんですね。
と思いますよ。だからちょっと話戻るんですけど、なんかスレッドインテリジェンスで VPN で IP が変わりますっていうよりかは、っていう話じゃないですか。もうちょっと、
うんうん、
おいおい、これサイバーセキュリティとか言ってやりすぎじゃねえかみたいな話を言うんですけど。で、ちょっとこの、アジャイル開発の新常識ちょっとハマっちゃって、ちょっと本棚から、
はい、過去分を
2021年の12月号出してきたんですよ。
はいはいはい。
で、これ去年の年末か年始くらいでやってるんですけど、
はい、
アジャイル開発の新常識、さっき第16回だったんで最新版ね。で、はい、第13回に戻りますと、
はい、
タイトルがなぜマインドの低いやらされアジャイルチームはうまくいかないのかっていうタイトル。
ああ、まあそれはそうですよね。
で、マインドが低いチームの典型的な例。
はい。
で、一つ目が主役がいるチーム。
ほう。
例えば、勇者タイプのスーパーエンジニア。
はいはいはい。
要は、その技術力の高いスーパーエンジニアがいると、その人が多分全部やってるので、
うん、
メンバーとしては、その勇者が解決するものを待っている、
うんうんうん、
から勇者から、コミュニケーションも勇者から他のメンバーへの一方通行となる場合が多い、
うん、
より良いものを作るためにこう、あ、より良いものを作るため工夫などは勇者も怠りませんが、そこにはチームワークという大事な要素が欠けてしまっていますと、
うん、まあ
そう
俗に言う俗人化ですよね。
で、もう一個の俗人化の例を挙げてるんですよ。
ほう。
それが、今、勇者でいい話っぽいじゃないですか。
はいはいはい。
もう一つが、チームを支配するゴリラエンジニア。
ワードチョイスだ。
これソフトウェアデザインの原稿で出せます？
あ、まあでも逆に言うとそれぐらい攻めた内容でもまあ出せると。
はい。ゴリラというのはっていう説明がありますね。ゴリラというのは独裁的、独裁者的な振る舞いをする人のことです。
はい。はい、
ゴリラは経験豊富なシニアエンジニアだったり、はい、テックリードのような組織的に権力を持っている人であったりとか様々なんですけど、何かしらの優位性を持って場を支配します。ゴリラが話すまで他のメンバーは話しません。かっこ話したくても話しません。
うん。
まあ、でも、まあまあ。
まあ、言いたいことはわかるって感じですね。
合ってるわなっていう感じですよね。はい、なので、ちょっとまだ第1回のスレッドインテリジェンスの記事なんですけど、
うん、
ちょっと第2回、第3回は、こう、パワーワードが炸裂するようなインテリジェンスを楽しみにして次の号も買おうかなと思いました。
なるほど。
はい。
ちょっとまあなんかスレッドインテリジェンスの話をしたい回とかあってもいいかもしれないですね。そしたら僕らが考える。
うん。うん。 でもやっぱりそのスレッドインテリジェンスっていうのはなんかサイバーセキュリティが詳しい人限定の話なんですけど、本当はそうじゃなくて、
うん、
やっぱりこうソフトウェアデザインとかを読んでる人とかにも当たり前のように使ってほしい技術だと思うので、
うんうんうん、
あの本当にこの連載は面白いなとは思っているから、僕はなんか言ったかもしれないですけど、僕はすごく応援しているので、
うん、
なんかそういう投資をしようかなっていうのはちょっと思いましたけど、
あ、なるほど、
見えたんでもう満足しました。
はい、なんか今回その暗号技術の特集が第一特集で大きく組んでもらってるって話もあったりとか、まあ、あとさっきのそのインテリジェンスの話もありましたけれども、インテリジェンスの記事の次のデータ生成技術で理解するディープフェイクの仕組みとかもこれ結構面白そうですけどね。
あ、でもこれ面白いっすよちょっと僕もちらっと言いました。
今ちょっと手元で見出しを読み始めたぐらいですけど、あのあれなんですよ、ちょうど今日届いてまだ開けてなかったんで今開けました。じゃあ、
なんか面白いです、はい、なんかこれはね結構分かりやすいというか、
うんうんうん、
なんか分野外の人でも分かる。
ああ、それ一つ大事な指標ですよね。やっぱりそのセキュリティの話って難しいとか怖いって取られがちなので、
うん、
ちゃんと領域外の人にも届けて、かつ興味を持って、であわよくば理解をしてもらえたらいいなっていうのが、うん、特に今回の暗号技術の話とかそういうネタなんじゃないですかね。
そうなんですよ。なんかやっぱこう当たり障りがあるものをソフトウェアデザインさんはしてほしいなっていうのはちょっと思いました絶対聞いてないと思いますけどね。
松本さんとかも雑誌刊行してみればいいじゃないですかまあそれかあれですね、あのもし次の機会があれば同人誌の方のネタにするか、はい、はい、
ね、はい、そんな感じです。
じゃあ、まあ、今月の、ソフトデザインはなかなか面白そうですよというような。
面白い、今年の面白いです、めちゃくちゃ。あのまだ言ってないんですけど、
はい、
指キー使って二要素認証するってやつがあるんで。
おう、ほう、面白そうですね。
何意味ですか？
SSH の、公開鍵認証を指キー使って二段階認証するって。
あー、なるほど、そういうの記事になる。
それ、二要素認証ちゃうやんかとかって思ったんですけど、両方所有認証やんけとかって思ったんですけど、ピンがついてる指キーだったんで、
あ、はいはいはい、
二要素認証やなってなりました。
それって、その暗号の連載の方ですか？
あ、これはね、違います。
あ、今月号の。
はい、別の記事です。
はいはい、なるほど。
セキュリティキー、IT エンジニア流使いこなし術っていう企画らしいです。
面白そうな企画だ。ちょっとじゃあまあ僕も読んでみようかなとは思います。
はい。
さあまあそれなりにやってきたので今日はこれぐらいにしますか？
はい。
はい。
あのラップで覚える IT パスポートは次回。
はい、あの、
はい、
来週期待しておきます。
はい、
もうね、ワードセンスが松本さんだなと思いながら
違うんです、僕本読んでるだけですから、本読んで突っ込んでる
だけですはい、 いや面白そうなので期待してますね。
悪い人が本書いてる
はい、
はい、ソフトウェアデザインであの楕円曲線暗号を Python で実装するっていう記事を書いてる人が悪いんですか？
いや、悪くはないですよ。
悪くはない。
めちゃくちゃいい記事じゃないですか。
めちゃくちゃいいっていう話でしたもんね。そう、すごく良いです。
はい、じゃあクロージングにしましょうか。
はい。
はい、今週も、セキュアルダのポッドキャストをお聞きいただきありがとうございました。感想等は、ハッシュタグセキュアが英語、漢字で両段。つけて、まあ、つぶやいていただけると我々の方喜びますので、どしどし送ってください。まあ、あとは感想だけではなくて、こんなエピソードも聞きたいと要望あれば、あのぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、というわけでちょっと編集とかも溜まってますが、 うまいことやっていきたいなと思います。というわけで、今週以上で終わりにしようと思います。
お疲れ様です。
はい、お疲れ様です。
はい、おやすみなさい。